3登竜門。ここを過ぎて一つ二線のさざやかな なんだかとんでもない雑誌だそうですね。
いいえ、普通のパンフレットです。
すぐそんなことを言うからな。君のことは実にしばしば話に聞いてよく知っています。ジットとバレリーとやり込める雑誌なんだそうですね。
あなたは笑いに来たのですか。
私がちょっとカイカイ言っている間に、もう馬場と太宰が言い合いを始めた様子で、お茶道具を下から持ってきて部屋へ入ったら、馬場は部屋の隅の机に頬杖をついて、いぎたなく座り、また太宰という男は、馬場と対角線をなして向き合った、もう一方の隅の壁に背を持たせ、細長い寮の毛爪を前に投げ出して座り、二人ながら眠たそうに半分閉じた目と、大義そうなノロノロした口調でもって、けれども腹渡は、威風と殺意のために、煮えくり返っているらしく、目頭や言葉の端々が、小蛇の舌のようにチロチロ燃え上がっているのが、私にさえたやすくそれと察知できるくらいになかなか険しく、渡り合っていたのである。佐竹は太宰のすぐそばに長々と寝そべり、いかにもつまらなそうに目玉をキョロキョロ動かしながらタバコをふかしていた。初めからいけなかった。その朝、私がまだ寝ているうちに馬場が私の下宿の部屋を襲った。今日は学生服をきちんと着て、その上にブクブクした黄色いレインコートを羽織っていた。雨にびっしょり濡れたそのレインコートを脱ぎもせずに、部屋をぐるぐる忙しげに回って歩いた。歩きながら独り言のようにしてつぶやくのである。
君、君、起きたまえ。僕はひどい神経衰弱らしいぞ。こんなに雨が降っては、僕はきっと狂ってしまう。海賊の空想だけでも痩せてしまう。君、起きたまえ。つい先だって、僕は太宰治という男に会ったよ。僕の学校の先輩から、小説の素晴らしくうまい男だと言って、紹介されたのだが、何も宿命だ。仲間に入れてやることにした。君、太宰ってのは恐ろしく嫌なやつだぞ。そうだ、まさしく嫌なやつだ。剣王の情だ。僕はあんな風の男とは肉体的に相入れないものがあるようだ。頭は丸坊主。しかも君、意味深げな丸坊主だ。悪い趣味だよ。そうだ、そうだ。あいつは体のぐるりを趣味で飾っているのだ。小説家ってのはみんなあんな具合のものかね。試作や学級や情熱などどこに置き忘れてきたのか。まるっきりの根っからの下作者だ。青黒くデラデラした大きい油顔で、鼻が、君、レニエの小説で、僕はあんな花を読んだことがあるぞ。危険極まる花。危機一髪、団子花に落とそうとするのを、 鼻の脇の深いシワがそれを助けた。まったくね、レニエはうまいことを言う。眉毛は太く短く真っ黒で、おどおどした両の小さい目を覆い隠すほどもじゃもじゃ反もしていやがる。額はあくまでも狭く、シワが横に二筋はっきり刻まれていて、もうなっちゃいない。首が太く、襟足は嫌に鈍重な感じで、顎の下に赤い吹き出し物の跡を三つも僕は見つけた。僕の目算では、身の丈は五尺七寸、体重は15貫、旅は11文、年齢は断じて30前だ。おう、大事なことを言い忘れた。ひどい猫背で、とんとせむし。君、ちょっと目をつぶって、そんな風の男を想像してごらん。ところが、これは嘘なんだ。まるっきり嘘なんだ。大山氏、装っているのだ。それに違いないんだ。何から何まで見せかけなのだ。僕の睨んだ目に狂いはない。ところどころに生え伸びたまだらな武将ひげ。いや、あいつに武将なんてありえない。どんな場合でもありえない。わざと努めて生やしたひげだ。ああ、僕は一体誰のことを言っているのだ。ご覧ください。私は今こうしています。ああしていますと、いちいち説明をつけなければ、指一本動かせず、咳払い一つできない。嫌なこった。あいつの素顔は、目も口も、眉もないのっぺらぼうさ。眉毛を描いて、目鼻をくっつけ、そうして知らんふりをしてやがる。しかも君、それをあいつは芸にしている。チェ、僕はあいつを最初別件したとき、こんにゃくの下で顔をペロッと舐められたような気がしたよ。思えば大変な仲間ばかり集まってきたものさ。佐竹、太宰、佐野次郎、馬場。ははん、この4人がただ黙って立ち並んだだけでも歴史的だ。そうだ、僕はやるぞ。何も宿命だ。嫌な仲間もまた一興じゃないか。僕は命を今年1年限りとして、ラ・ピラートに僕の全部の運命をかける。乞食になるか、バイロンになるか、神我に5ペンスを与う。佐竹の陰謀なんてクソくらえだ。ふいと声を落として、君、起きろよ。雨戸を開けてやろう。もうすぐみんなここへ来るよ。今日この部屋で海賊の打ち合わせをしようと思ってね。
私は馬場の興奮につられてうろうろし始め、布団を蹴って起き上がり、馬場と二人で腐りかけた雨戸をガタピシーこじ開けた。本郷の町の屋根屋根は雨で煙っていた。
昼ごろ佐竹が来た。レインコートも帽子もなく、ビロードのズボンに水色の毛糸のジャケットを着たきりで、顔は雨に濡れて月のように青く光った不思議な頬の色であった。夜行中は私たちに一言の挨拶もせず、溶けて崩れるように ヘトヘトと部屋の隅に寝そべった。
堪忍しておくれよ。僕は疲れているんだ。
すぐに続いて、太宰が障子を開けてのっそり現れた。一目見て、私は慌てふためいて目をそらした。これはいけないと思った。彼の風貌は、馬場の形容をもとにして、私が描いておいた、甲を二つの映像のうち、悪い方の映像と、一部一輪の感激もなく、ぴったり重なり合った。そうして、なおさらいけないことには、その時の太宰の服装がそっくり、馬場の金がね、最も忌み嫌っているたちのものだったではないか。派手な大島がすりの合わせに、総絞りのへこ帯、荒い格子縞のハンチング、浅木の羽二重の長襦袢の裾がちらちらこぼれて見えて、その裾をちょっとつまみ上げて座ったものであるが、窓の外の景色を形だけ眺めたふりをして、巷に雨が降る、と女のような細い甲高い声で言って、私たちの方を振り向き、赤濁りに濁った目を糸のように細くし、顔中をくしゃくしゃにして笑ってみせた。私は部屋から飛び出して、お茶を取りに階下へ降りた。お茶道具と鉄瓶とを持って部屋へ帰ってきたら、もうすでに馬場と太宰が争っていたのである。
言葉はどうでもよいのです。一体やる気なのかね。
何をです。
雑誌をさ、やるなら一緒にやってもいい。
あなたは一体何しにここへ来たのだろう。
さあ、風に吹かれて。
言っておくけれども、ごたくせんとケークと冗談と、それからそのニヤニヤ笑いだけはよしにしましょう。
それじゃあ君に聞くが、君は何だって僕を呼んだのだ。
まあそうだ、そうしなければいけないと自分に言い聞かせてあるのです。
人間のなりわいの義務、それが第一。そうですね。
ご勝手に。
おや、あなたは妙な言葉を体得していますね。ふてくされ、ああごめんだ、あなたと仲間になるなんて、とこう言い切ると、あなたの方じゃすぐもうこっちをポンチにしているのだからな。かなわんよ。
それは君だって僕だって、はじめからポンチなのだ。ポンチにするのでもなければ、ポンチになるのでもない。
私はある。大きいふぐりをぶら下げて。さあ、この一物をどうしてくれる。そんな感じだ。困りましたね。
言い過ぎかもしれないけれど、君の言葉はひどくしどろもどろの感じです。どうかしたのですか？なんだか君たちは芸術家の天気だけを知っていて、芸術家の仕事をまるきり知っていないような気がします。
それは非難ですか？それともあなたの研究発表ですか？答案だろうか？僕に採点しろというのですか？
抽象さ。
それじゃあ言うが、そのしどろもどろは僕の特質だ。類まれな特質だ。
しどろもどろの看板。
会議説の破綻とくるね。ああ、よしてくれ。僕は掛け合い漫才は好きではない。
君は自分の手塩にかけた作品を市場に晒した後の 突き刺されるような悲しみを知らないようだ。お祈り様を拝んでしまった後の空虚を知らない。君たちはたった今、一の鳥居をくぐっただけだ。
チェ、またごたくせんか。僕はあなたの小説を読んだことはないが、リリシズムとウィットとユーモアとエピグラムとポーズと、そんなものを除き去ったら、後に何にも残らぬようなダジャレ小説をお書きになっているような気がするのです。僕はあなたに精神を感じずに世間を感じる、芸術家の気品を感じずに人間の畏怖を感じる。
わかっています。けれども僕は生きていかなくっちゃいけないのです。頼みますと言って頭を下げる。それが芸術家の作品のような気さえしているのだ。僕は趣味で小説を書いているのではない。結構な身分でいて、道楽で書くくらいなら、僕は初めから何も書きはせん。取りかかれば一通りはうまくできるのがわかっている。けれども、取りかかる前に、これは何故に今更らしく取りかかる値打ちがあるのか、それを四方八方から眺めて、まあまあことごとしく取りかかるにも及ぶまいということに落ち着いて、結局何もしない。
それほどの心情をお持ちになりながら、なんだって僕たちと一緒に雑誌をやろうなどというのだろう。
今度は僕を研究する気ですか？僕は怒りたくなったからです。何でもいい。叫びが欲しくなったのだ。
ああ、そいつはわかる。つまり、盾を持って格好をつけたいのですね。けれども、いや、背いて見ることさえできない。
君を好きだ。僕なんかもまだ自分の盾を持っていない。みんな他人の借り物だ。どんなにボロボロでも自分専用の盾があったら。
あります。私は思わず口を挟んだ。
イミテーション。
そうだ。佐野次郎にしちゃ大出来だ。一世一代だぞ。これは太宰さん、つけひげ模様の銀メッキの盾があなたによく似合うそうですよ。いや、太宰さんはもう平気でその盾を持って構えていなさる。僕たちだけが丸裸だ。
変なことを言うようですけれども、君は丸裸の野いちごと着飾った市場のいちごとどちらに誇りを感じます。登竜門というものは人を市場へ一直線に送り込む下面女菩薩の地獄の門だ。けれども僕は着飾ったいちごの悲しみを知っている。そうしてこの頃それを尊く思い始めた。僕は逃げない。連れて行くところまでは行ってみる。
口を曲げて苦しそうに笑った。
そのうちに君、目が覚めてみると。
おっと、それは言うな。
馬場は右手を鼻の先で力なく振って、太宰の言葉を遮った。
目が覚めたら、俺たちは生きていられない。おい、佐野次郎、よそうよ。面白くねえや。君には悪いけれども、僕はやめる。僕は人の食い物になりたくないのだ。太宰に食わせる油揚げは よそを探して見つけたらいい。太宰さん、海賊クラブは一日きりで解散だ。その代わり。
立ち上がってつかつか太宰の方へ歩み寄り、
化け物。
太宰は右の方を殴られた。平手で音高く殴られた。太宰は瞬間全くの小児のような泣きべそをかいたが、すぐどす黒い唇を引き締めて公然と頭をもたげた。私はふっと太宰の顔を好きに思った。佐竹は目を軽くつぶって眠ったふりをしていた。
雨は晩になっても止まなかった。私は馬場と二人、本郷の薄暗いおでん屋で酒を飲んだ。
はじめは二人ながら死んだように黙って飲んでいたのであるが、2時間くらい経ってから馬場はそろそろ喋り始めた。
佐竹が太宰を抱き込んだに違いないのさ。下宿の前まで二人一緒に来たのだ。それくらいのことはやる男だ。君、僕は知っているよ。佐竹は君に何かこっそり相談をしたことがありはしないか？
あります。私は馬場に釈放した。何とかしていたわりたかった。
佐竹は僕から君を取ろうとしたのだ。別に理由はない。あいつは変な復讐心を持っている。僕より偉い。いや、僕にはよくわからない。いや、ひょっとしたら、なんでもない俗な男なのかもしれん。そうだ、あんなのが世間から人並みの男と言われるのだろう。だが、もういい。雑誌をよしてサバサバしたよ。今夜は僕、枕を高くして、のうのうと寝るぞ。それに、君、僕は近く感動されるかもしれないのだよ。一朝目覚むれば、我が身は夜べなき小敷であった。雑誌なんて、初めからやる気はなかったのさ。君を好きだから、君を話したくなかったから、海賊なんぞを持ち出したまでのことだ。君が海賊の空想に胸を膨らめて、さまざまなプランを言い出すときの潤んだ目だけが、僕の生きがいだった。この目を見るために、僕は今日まで生きてきたのだと思った。僕は本当の愛情というものを君に教わって、初めて知ったような気がしている。君は透明だ。純粋だ。おまけに、美青年だ。僕は君の瞳の中に、フレキシビリティの極致を見たような気がする。そうだ。知性の井戸の底を覗いたのは、僕でもない。太宰でもない。佐竹でもない。君だ。意外にも君であった。チェ、僕はなぜこうベラベラ喋ってしまうのだろう。軽薄、競争、本当の愛情というものは死ぬまで黙っているものだ。キクのやつが僕にそう教えたことがある。君、ビッグニュース。どうしようもない。キクが君に惚れているぞ。佐野二郎さんには死んでも言うものか。死ぬほど好きな人だもの。そんな逆説めいたことを口走って、サイダーを一瓶、頭から僕にぶっかけて、キャッキャと気違いみたいに笑った。
ところで君は誰を一番好きなんだ？
太宰を好きか？
え？佐竹か？
まさかね。
そうだろう。
私はぶちまけてしまおうと思った。
誰もみんな嫌いです。菊ちゃんだけを好きなんだ。川の向こうにいた女より先に菊ちゃんを見て知っていたような気もするのです。
まあいい。
馬場はそうつぶやいて微笑んで見せたが、いきなり左手で顔をひたと覆っておえつを始めた。芝居のセリフみたいな一種リズミカルな口調でもって、
君、僕は泣いているのじゃないよ。嘘泣きだ。空涙だ。畜生。みんなそう言って笑うがいい。僕は生まれた時から死ぬる際まで狂言を続けてみせる。僕は幽霊だ。ああ、僕を忘れないでくれ。僕には才分があるのだ。荒城の月を作曲したのは誰だ？
滝蓮太郎、僕じゃないというやつがある。
それほどまでに人を疑わなくちゃいけないのか。
嘘なら嘘でいい。
いや、嘘じゃない。
正しいことは正しく言い張らなければいけない。
絶対に嘘じゃない。
私は一人でふらふら外へ出た。雨が降っていた。巷に雨が降る。
ああ、これは宣告。太宰がつぶやいた言葉じゃないか。
そうだ、私は疲れているんだ。堪忍しておくれ。
あ、佐竹の口真似をした。
チェ。
ああ、舌打ちの音まで馬場に似てきたようだ。
そのうちに私は荒涼たる疑念にとらわれ始めたのである。
私は一体誰だろう
と考えて立然とした。
私は私の影を盗まれた。
何がフレキシビリティの極致だ。
私はまっすぐに走り出した。
歯医者、小鳥屋、甘栗屋、ベーカリー、花屋、街路樹、古本屋、洋館。走りながら私は自分が何やらブツブツ低くつぶやいているのに気がついた。
走れ、電車。走れ、佐野次郎。走れ、電車。走れ、佐野次郎。
でたらめな調子をつけて、繰り返し繰り返し歌っていたのだ。
ああ、これが私の創作だ。私の作った唯一の詩だ。なんというだらしなさ。頭が悪いからダメなんだ。だらしがないからダメなんだ。
ライト、爆音、星、波、信号、風。
ああ。
4。
佐竹、ゆうべ佐野次郎が電車に跳ね飛ばされて死んだのを知っているか？
知っている。今朝ラジオのニュースで聞いた。
あいつうまく災難にかかりやがった。僕なんか首でもつらなければ収まりがつきそうもないのに。
そうして君が一番長生きをするだろう。いや、僕の予言は当たるよ、君。
なんだい。
ここに200円だけある。ペリカンの絵が売れたのだ。佐野次郎氏と遊びたくって、せっせとこれだけこしらえたのだが。
僕に送れ。
いいとも。
菊ちゃん、佐野次郎は死んだよ。ああ、いなくなったのだ。どこを探してもいないよ。泣くな。
はい。
100円あげよう。これで、綺麗な着物と帯とを買えば、きっと佐野次郎のことを忘れる。水は器に従うものだ。おいおい、佐竹。今夜だけ、二人で仲良く遊ぼう。僕がいいところへ案内してやる。日本で一番いいところだ。こうして、お互いに生きているというのは、なんだか懐かしいことでもあるな。
人は誰でもみんな死ぬさ。